ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は立山町の船橋隆之町長です。明日8月11日は祝日、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するという山の日です。立山町は立山黒部アルペンルートの富山県側の玄関口、そして来月には野呂橋環状会が開催され、立山信仰との関わりなど山と関係の深い町と言えます。船橋町長には山の日にちなんで登山道などの山岳整備や観光について、最近発生した豪雨被害からの復旧への取り組みとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋隆之町長をお訪ねしました。豪雨により大きな被害を受けた立山町、復旧に向けて役場内に対策チームを設けました。被害の状況や復旧への取り組みは、そして明日の山の日にちなんで船橋町長です。
まずは今回の大雨による被害について町長から。
はい、現在分かっているのは、林道で170箇所、農業施設で116箇所、そして町道が24箇所に町の河川がですね1箇所もあります。今現在ですね、富山県の測量設計業界の皆さんにもですね、山に入っていただいて国の災害査定に向けて調査中です。これによりですね、復旧に何年あるいはいくらかかるかが分かってくると思いますが、いずれにしましても 2,3 年では終わらないと。そこで町ではですね、土木系の職員を募集しています。はい、できれば経験者がありがたいと思いますので、県外在住で40歳以下であればですね、 UIJ ターン枠で募集をしていまして、10月22日に、まず一次試験があります。ぜひ息子さんなり、もしくは親戚の方がですね、県外でそういった分野に働いている方がおられた、この際富山に帰ろうという方がおられたらですね、お声かけいただければありがたいなと思います。
そういう復旧対策がね、始まるということですね。
はい、まずはやっぱ人が必要なんです。よろしくお願いいたします。
さて、明日11日は山の日です。町と山、特に立山とは深いつながりがあるかと思うんですけれども、山の日を前にまず町長個人的に思うことは。
去年もですね、山小屋に一泊して登山したかったんですが、なかなかコロナも収まらないということで、今年はなんとかいけるのかなと思っています。夏休み13日にですね、太郎平小屋に泊まりたいと。
はい、
ご主人の磯島さんっていうのは立山駅前でですね、お酒屋さんもやっておられまして、そこで泊めていただいて、翌14日にですね、薬師岳に登ろうかなと今計画をしています。
そうですか。そういう町長ですが、山の日を前に立山町長として思うこと。
そうですね、立山黒部アルペンルートだけではなくて、中部山岳国立公園、この立山周辺をですね、トレッキングって言いますか、いろいろ登山を楽しんでおられます。しかしですね、例えば登山道にしましても、だいぶ傷んできています。かつて富山県と環境省で整備した道標など、つまり道しるべですね、はい、老朽化して、道しるべの手を成していないので、遭難の危険も予想されています。その多くがですね、富山県の管理なんですけども、そうは言ってられないということで、町が事業主体となりまして、 毎年1000万円、そのうち環境省から500万円の補助をいただいて、道標道しるべを更新をしています。登山道もですね、権利の管理なんですけども、やっぱり県民は維持費の予算がやっぱり足りないんだろうというふうに思います。そこで環境省の中部山岳国立公園管理事務所はですね、協力金制度をどうかと、はい、まあ、おっしゃってられますが、では一体誰が集めるんだろうかと、うん、どうもですね、その集めるためのコストの方が余計にかかっていると、うん、やっぱり募金といいますか協力金というやり方では安定的な収入は見込めません。
そうですか。
やっぱり利用者に負担してもらうといいますか、そういった方がですね、一般県民の理解が得やすいんではないかと思っています。称名滝のですね、駐車場、朝6時7時に行きますと、称名平の駐車場はですね、早朝からトレイルランの人の車をよく見かけます。大日岳の登山道から雷鳥沢、別山、小山、天狗平、八郎坂を下り、そして称名滝、一日でずっと走ってくるんですよね。いや、すごいなと思うんですが、そういった方々も登山道を利用して走ってるわけなんですね。であるならば、駐車料金少しいただいてですね、そのお金をですね、登山道整備の財源にしたらどうかなと思いまして、これまで2回提案してるんですが、まあ、相手にしていただけません。
そうですか。
例えば称名平の駐車場でもですね、いくつか駐車場あるんですよね、はい、だから一番近いところだけ有料化にすると、例えばレストハウス称名さんに一番近いところ、一番便利なところだけ有料化して、少し離れたところは無料化にするとか、さまざまな工夫があろうかと思っています。
さて、山の日デイズというねイベントがあるんですけれども、町長にはその前に今日お話聞いてますが、そのイベントについて、
はい、立山黒部観光さんがですね、山の日デイズと称して室堂ターミナルの屋上で9日から11日までイベントを行っておられます。で本日10日室堂がですね、晴れていれば午後2時から小山高校の吹奏楽部の皆さんがですね、演奏されるということになっています。立山バックですから、なかなかいい絵が撮れるというふうに思っています。
そうですか。まあ、山の日、改めて山がね抱える問題課題に思いを巡らす日にもなりますね。
山の日を迎えるにあたり、さまざまな山をめぐる課題がある中、船橋町長があえて持ち出したのは道しるべなど登山道整備の財源の問題です。全国的に登山者から協力金を徴収する動きが出ている中、船橋町長は徴収のやり方などで課題が残るとし、トレイルランなどで山を利用する人の車から駐車料金を徴収する方法を提案。具体的には称名平の駐車場を挙げています。しかし今のところ駐車場を管理する県は否定的なようで、今後の展開に注目です。それから立山町にも大きな爪痕を残した豪雨被害からの復旧には年単位の時間がかかり、町は復旧作業に関わる職員を募集しています。その職員募集を UIJ ターン枠として県外からにしていることについて、町長は県内の他の自治体や土木会社なども人手不足で、県内での人材の奪い合いは避けるためと話されていました。職員募集については町のホームページからどうぞ。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長1曲目です。
久石譲さんの曲で、歌は森巻さんの、スタンドアローンをお願いします。
これはどうして、
ずいぶん前ですけど NHK のドラマで坂の上の雲っていうのがありまして、そのエンディングですね、新潟県の最高峰の小菅連山の稜線が出てくるんですね、はいはい、ぜひ機会があればあそこを登りたいなと思いまして。
トップインタビューいいね富山、立山町の船橋隆之町長をお訪ねし、明日の山の日にちなんで私小山健一がお話を聞いています。立山黒部アルペンルートの富山県側の玄関口が立山町です。玄関口の整備、そして観光客など 関係人口の増加を目指し、このところ相次いだ台湾デモを含め、町長の大学での講演に関係して船橋町長です。
アルペンルート玄関口の町としての取り組みなんですが、
立山駅におきましては、この数年間で電線の地中化、それから看板などのカラーの統一化、廃旅館のリノベーションなど、アルペンルートの玄関口らしく、なってきたというふうに思っています。しかしインバウンドをはじめですね、個人へのお客様への環境というか整備はまだ不十分だと思ってまして、そこで看板の多言語化や、少し時間のある方々に周辺を楽しんでもらうために e バイクのレンタルも始めました。
そういうですね、立山町なんですが、6月に町長が町と観光振興に関する連携協定を結ぶ台湾の中華大学で講演されてますよね。
はい、新築市と書いて新住市というんですが、その中華大学のですね、観光学部と提携を結んでいます。そこの学生さんが1ヶ月ほどですね、立山町にインターンとして来るという、協定書の内容なんですね。今年は来られないんですが、去年も5名来られましたし、また来年もですね、学生さん5名が立山町で受け入れることになってまして、おそらくホテル立山とかその他の観光施設での就業体験、そして町のイベントにも参加してくれるという予定になっています。
これからの台湾との、関係に非常に貢献するわけですよね。
はい、アルペンルートのですね、お客様のうちインバウンドが、2割ないし3割おられますが、そのうちの半分以上がやっぱり台湾なんですね。ですから将来の旅行業者の、卵でもあるんですね。学生さんに今のうちに立山来ればアルペンルートをよく知ってもらって、応援団になってもらえばいいなという思いで、この企画を進めています。
その中華大学に高校生を派遣するという、
はい、これもコロナ前にですね、10名の高校生を派遣をしました。立山町在住の高校生、もしくは小山高校生であれば、町民問わずですね、応募する資格があるんですが、今年は久しぶりに、その高校生を、12月にですね、台湾の方に派遣したいと考えています。
そうですか。その中華大学に続いてですね、7月には地域社会の活性化を目指す連携協定を結びます近畿大学経学でも講演されてます。町長が
近畿大学の経営学部とは昨年の12月に、協定書を交わしたんですけれども、来年の春には北陸新幹線が、敦賀まで延伸と、これで関西とですね、富山がやっぱ30分くらい短縮されるわけですね。ぜひ関西の方々に立山を知っていただきたいと。そうなってくると関西の雄といいますか、本当に大きな大学はやっぱり近畿大学ですんで、近畿大学の発信力でぜひ立山の宣伝をしていきたいなと思っています。
こうしてですね、町を応援する関係人口が増えていくということになるんですかね。
来年春の北陸新幹線敦賀までの開業を見据え、関西の雄近畿大学の発信力に期待しての連携協定の締結、そして台湾の中華大学観光学部との連携協定では、将来台湾の旅行業界で働く人を立山町がインターンとして受け入れるわけで、関西圏や台湾からのアルペンルートへの観光客、関係人口増加につながるというわけですね。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、船橋町長からの2曲目は
中島みゆきさんの地上の星をお願いします。今年は黒部ダムができて60周年ということになります。ずいぶん前ですけれども、紅白歌合戦でもですね、中島みゆきさん歌われましたし、ぜひ皆さんに黒部ダム行ってほしいなと思いました。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。立山町の船橋町長に小山健一が聞いています。立山町は立山信仰とも関係が深い町です。江戸時代に信仰の山立山への統廃が許されなかった女性たちが白装束姿で白い布が敷かれた橋を渡り、極楽往生を願った儀式布橋灌上会が来月に迫りました。
いよいよ来月9月24日ですが、布橋灌上会、これ通常フルスペックで開催ということなんですね。
そうですね、6年ぶりの開催ということになります。去年はですね、無観客で人数も絞ってやらせていただきましたけども、ぜひ多くの方々に見ていただきたいと思います。見てというのはですね、もう本番の参加者の募集をもう締め切ってまして、50名を募集したんですが102名の応募があったんですよ。でそのうちですね、ふるさと納税の枠でですね応募された方、これは無条件に当選ということになりまして、4名ということになります。となると50名引く4ですから、46名の方をですね抽選で選ぶということになるんですね。
今年は一般参加の体験ですかもできるという、
一通りのですね儀式が終わればですね、一般の方々にも橋渡り体験をしていただくということになります。ただし有料ですから、ご理解いただきたいなと思っています。
はい、それから足倉ごっつお祭りも同時開催です。
はい、過疎が進んでいる地元の足倉寺でございます。野呂橋灌上会をですね、何度か続けるためにもですね、ぜひ足倉寺に限らずでありますが、いくつかのお店出店されると思いますが、ぜひお付き合いいただければありがたいなと思っています。
9月24日はね、特別な日になりそうです。
トップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋高幸町長に、明日の山の日にちなみ、山の整備や観光などさまざまなお話を伺ってきました。特に今日のお話にあった登山道の整備は安全な登山を進めるためにも重要かと思います。立山町も事業主体になり道しるべを更新、また町長自身も登山道の草刈りに役場職員と汗を流したこともあったようです。今後は登山者からの協力金徴収や町長が提案する駐車場の有料化による山岳整備の財源問題がクローズアップされてくるものとみられます。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は上市町の中川幸孝町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。